ただいまより、昭和45年3月8日、朝のご理解をいただきます。
どうぞさせていただきましょう。生きがみ金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月、今日出たまま、今日はこの天地各地家の裏とでも、申しましょうかね、この今日ここのところをいただく天地書きつけの一枚を打ったところのこの白紙のところ、はい、お話のしようがない、うん、でも天地書きつけの裏にあたるところですから、まあ、天地書きつけの裏の白紙のところ、もう何も言うことないということなんだね。私の今の心境というか、ちょうどこのような感じなんです。昨夜から、今朝にかけて、まあ、私は、小便が近いですから、まあ、ちょいちょい便所に何回も起きます。まあ、起きますたんびに、いわば目が覚めて、また次眠るまで、もうありがとうしてありがとうして、それこそどこから湧いてくるかわからないありがたさなんです。今朝3時半にこちらへ控えに出てまいりましても、やっぱりありがたい、私は思うただから、これは私がこんなにありがたい、これは嘘のありがたさではなかろうかと思った。こんなもんじゃないだろうと、というほどにありがた、そのありがたさは今もやっぱり続いて、そして例えば今日ご理解を見ましょう、朝の今日をいただこうと思いましたら、このちょうど白紙のところ、白紙のところが何枚もありますけども、それをはぐったところがちょうど天地書きつけである、言うなら天地書きつけの裏である、言うなら中身である。ああ、今日は天地書きつけの裏のところをいただく、ね、そして私の心、夕べから眠っては目が覚め、眠っては目が覚め、いたしますたんびに私の心の中にそれこそ異常なまでの喜びが湧いてくる。もう着物着る間も、正面にさせていただく間も、控えに掘らして30分ずっと座らせていただいている間も、このありがたさというのは、これはこんなもんじゃないだろうと思うくらいにありがたい。もうそれこそ何と言うでしょうかね、ただありがたい。それも何かこう生き生きとしたような、まあウキウキとしたような、何かそういう喜びというと、別にどうとこう原因があるわけではない、何か特別なものをもろたというわけでもない。それで今日またこの台湾申しますところをいただきましてから、この教祖、原稿録をいただかせていただいたら、ちょうど、これは、佐藤宿老が教祖様にいただかれたところのようである。ちょうど、参拝者に教祖おかきつきを下され、おかげは我が心にありの説明をしてくだされたと書いてある。我が心の説明をしてくだされたと、お父様、ね、そしてカッコしてあってから、和は和らぐで、我は宿我の我じゃとお説明を受けたまわり、身にしにありがたく感じ帰りたと書いてある。私が昨夜から今朝へかけて、心の中に それこそ湧いてくるように感じておることであると思ったんです。今日は私が言う短くつきその言うなら一枚はぐったその裏のところ、白紙のところ、何にもない、それは私が昨夜から今朝にかけてもう何にもない、何にもない、そこから湧いてくるこのありがたさというか喜びというか、何かしらこう取り立つような言うならば、ああ喜びなんですね。ですからそのおかげは我が心にあると、宿老の書きつけをいただかれて、それに対してご説明をくださってある教祖様のお言葉がです、和とは和らぐことであり、我とは宿我の我じゃとおっしゃったから、ね、ですから祝い喜ぶということになる。自分の心が、ね、いわゆるウキウキと、ね、こう、まあ、じっとしておられないほどしの感動とでも申しましょうかね。そして私のその実感ですけれども、このありがたさというものはこれは本当なもんじゃないじゃないだろうか、私ぐらいのものの新人に昨日から今朝にかけていただいているこのありがたさというものはこれはこんなもんじゃないじゃろうと、まあ、思うくらいにありがたい。今朝経典を開かせてもらいいただこうと思ったら何にもない白紙のところ、ね、もう何にも言うことない、ただありがたい。しかもそのありがたさはよるこの今日その原稿録を持ってただいまいただきますところによる通りであります。ね、おかげは我が心にあるとおかげつきをくだされた、そのおかげつきをくだされた時に教祖様がそれに対して理解つけておられる、説明をしておられる、それは和とは柔らぐ、我とは宿我の我じゃと、ただ柔らぎ喜ぶ心というふうにいただいてまいりましたけれども、その喜ぶ心というのはね、ちょうどこの宿我祝い喜ぶという心でなかれる、ね、しかもそれは何かをもろうたから明日は見えたいことが控えておるからというのではない、どこから湧いてくるかわからんけれども、いわばそれにも似たような心、私が手探ったから、ね、昨夜にかけていただいておる、そういう心が結局我が心だなとこう思う。そして私が今でも思うことは、これは私のはこんなもんじゃなかろうとこう思うけれども、まあ我が心の一つの見本のようなものを今朝は下されたなと私は思うのです、ね。最近は経典もさることながら金光大臣を、まあどこへ行きましても一番初めに聞かれるのは金光大臣を読んだかと、信者は金光大臣をみんな所持しておるかというようなことですよね。教務所でも私それを聞かれましたし、検定試験の時もやっぱそれを聞かれました。なるほど、金光大臣は、まあ、金光お道の聖書であると私は思います、ね、読ませていただけばいただくほど大変始めの間は難しい、何が何やら分からんような感じ、分かるけれども本当のことは分からんという感じ、まあ言うなら眠気のつくような感じ、小さい字を読んでいきよるとけれども、繰り返し読ませていただいておるとです、いわゆる金光大臣の生きられ方というものが感じられる、ね、金光大臣の例えば思われ方、または生きられ方、そういう生活のお態度、また神様へ向けられる教祖様のご信心の御姿勢というものがです、そこから感じられる、ね、そこで、アトリエ様のお弟子の信心させていただくものがです、 教祖の神様の生きられ方を私どもの生き方として学ばせていただかなければならない、行事させてもらわなければならないということになるわけなんです、ところが私はそこに今日は問題を感じるのです。教祖殿の中に生麦を俵に詰めようと教えられるところがございますね。どんなに考えたって常識から言ってです、飛び上げたばかりの麦を俵に詰めようなんて、むちゃくちゃな話なんだけれども、教祖様はそれをはいとかしこまってその通りになっておられる。隣の久蔵さんが最近の教祖様の夜分散ね、分散されることはいちいち当たる。言うならば、もう変わったこと分散がするなと思って見ておると、それが必ず結果が良いというわけなんです。だから分散の真似をしたらよかろうというので、やはり手も抜けますしね、麦を挟んで済むのですから。それで分散がされるというようなことをやっぱり久蔵さんもなさった。ところがしばらく経ちますと、それこそ自分の家から隣の家まで虫が行列を作るほどしに虫が森の中から這い出してきたというわけですね。そこで慌てて、文さんのところへ久蔵さんがおいでておられます。大変なことができたと、あんたが生麦を俵に入れるから私もその通りにしたのに、あんたのところのはどうじゃと言って見やられたから、教祖様が自分のところの俵を開けられると、それこそ虫一匹ついていなかったと。それでも教祖さんのところのはやはり虫がついて、それこそ自分の蔵から隣まで虫が行列するほどしにたくさんの虫が生えてておったというわけである。で、そこで教祖様はご神殿にぬかづかれて、そのことをお伺いになった。そしたら教祖様がどのように、教祖様に神様が伝えておられるかというとね、形の真似はできても心の真似ができぬからとおっしゃられた。ね、もう一言もないわけです、ね、形の真似はできても心の真似ができぬからとおっしゃられた。私は思うんです。なるほど、金光大臣を拝読させていただく。なるほど、金光大臣の生きられ方が分かる。ですからこのような場合、金光大臣はどうなさったであろうかというようなことも思ってみることはありがたい。また行ずることもありがたいけれどもです、例えば行したところでです、結局教祖の神様のお心にですね、私どもが到底追いつけるはずはないということなんです。ね、心の真似ができん。形の真似は、だから金光大臣の生きられ方がです、最近問題であるというよりも、その生きられ方が後々の生き方にならなければならないと、言っておりますけれども、それはどういうことになるでしょうか。ちょうど久蔵さんの生麦を俵に詰めた真似をなさった、それと同じであって、ね、そこには私はおかげではなくて虫が入れるような結果になるようなことはないだろうかと私は思うのです。どうでしょう。だからほら、教祖でも読ませていただいて、教祖の生きられ方が詳しくなるということはありがたいけれども、それがね、ただ形の上で真似られたというだけでは、これはやはり久蔵さんの二の舞だということをです、私ども一つ分からなきゃいけないこと。これ私は今日は大発見だなと自分で思うと。 みんな教祖の生きられ方、教祖の生きられ方、命の人たちにも本当に声を大にして教えてあげたいような気が今日はするんです、ね、そこでです、ね、今日私はここにいただきます天地書き付けの裏であり白紙であり、あとでも本当に白紙になってね、教祖の御教えを拝聴することと同時に、ね、それが世の世に表されてです、いわゆるいよいよ我が心というものを追求しなければならないということになります、ね、だからその和らぎ喜ぶ心と、ね、和らぎいわゆる祝賀の賀、いわゆる喜ぶような心がね、どのような信心から生まれてくるであろうか、どのような修行したならよいだろうかと、例えばお互い本気で思ってみなければいけない。私は昨夜、ここを引きましてちょうど総代会がの人とのお話が終わったところで私も参加させていただいて、まあ一切りつきましたから、今日は一応しっかり私の話を少しばっかり聞いてくださいと、と言って、まあ、私お話をしたのでございます。世の中には矛盾が多い。教祖の神様の例えば御教えをいただきましても、ちょっと矛盾を感じる御教えがいくらも出てくる。けれどもだんだん信心が分からせていただくとね、信心がだんだん分からせていただくと、今まで矛盾に感じておったことがです、矛盾でなくなってくる。私はだから矛盾のない世の中に生きることが御教え信心者の願いでなかなきゃならんと思うんですね。もう世の中は矛盾だらけだと言おうとしに、その人は助かっていないのです。世の中には矛盾があるはずはない。だからこちらが迷っておるから、こちらが本当のことがわからんから矛盾を感じるだけなんだと。昨日午後の4時の動きが終わってから私、少しここで読み物をしておりましたから、6時頃まで放置しておりました。三つ脇がここへ出てまいりましてから、今日小原教会からお通知をいただいたというので、これは活動会員であろう、あちらの少年少女会ができて満20周年になるというので、その式典が、それでお宅の教会からも見に来てくださらんかという意味である。出席をされるなら何名ぐらい出席されるだろうか、回答を求めて見えておられるわけでございますから、それをここにお伺いに出てまいりました。私もそれは大変に、あちらの少年少女がいわゆるボーイスカとガースカとというのはもう日本一と言われるほどしに立派な会を持っておられる教会であります。ですからうちあたりの真夜中出だし的な教会の参考には十分なることであろうと思う。だからもちろんすぐにお許しいただくと思った。ところが、それはお断りしとったらよかろうということである。まあその時三田自身も、ちょっとこう考えたらしいんですけど、まあ、そういうことですから予想しますと言って、自分の奉仕時間になってからまた自分に着替えてから奉仕にやってきてから、またここで封筒を持ってからやってきました。それはまた別なもので、実はこの頃からそのテレビで なんて宣伝しておくか、なんかでしょうね。なんか教会の息子さんがあのブラスバンドを中に入っておられる何かあるが、あのグループがあるですね。最近それからでも、まあ、人気が出て、まあ、有名タレントになっておられるわけですが、その人たちが福岡の方へ、演奏に見える。でそれをその抽選で入場券を、もらえるというので、その出したところがそれが当選してその入場券を送ってきてるわけなんです。それでまあどうさせてもらおうかと、こういうわけなんです。で私がそれはやらせていただいたらいいだろうと、こういうわけ、ところがその三つ悪魔三崎誘惑です。私はさっきからいろいろ考えた。そしてどんなに考えても矛盾だと。私はどうでも小原の承認書には出席させていただこうと思うとお願いさせていただいたら、いかんでもよかろうと言われ。そしてこの、まあ、音楽というですかね、音楽を聴きに行こうと、入場券のそれをもらっておるから、もうやめてくとおっしゃら、もう いかん腹でおったら、いかんでよいという方には行ってよかろうということ。これは一体どういうことでしょうかと。小原の方は自分自身もここで、子供たちをいわばリーダーとしてお金をいただいておるから、当然やらせていただくものだと思っておったところが、いかんでもよかろう。これは自分の趣味娯楽であるところの、その、音楽を聴きに行くということはです。まあ言うならどうでもよいことだ。それを許される、大体どういうわけだろうかと言って質問してくるんですね。夜矛盾を感じたわけです。それで私がまあまあそこのところが矛盾でないようにだんだん分かってこなければならない、まあとにかく若人生が帰ってきたら若人生に相談してみなさいと言ったけれども、それで承知いかんのためでどういうわけですかというような態度を取りますから、私がそのことに対して説明をするんです。まあ例えて言うならね、ここの少年少女会はね、よその少年少女会とは違うんだと。私よそではとにかく人数さえ集めりゃよいって言うんだけども、ここではそれじゃないんだと。例えばここで少年少女会の生き方を見てごらん、ね、日曜誕生日に集まって、しかも大人も顔負けするようにみんなが、ね、一生懸命ご祈念をする、甘すのると廃止大払い、みんなそれを一生懸命覚えてそうで、しかも一生懸命にご祈念をする、しかもあと登り会を行ってた、そして有志だけではあるけれども何人かで新人協力会をする、子供たちが、ね、子供たちは子供たちなりのです、やはり新人というものですから、新人のない子供が入ってきたらかえって邪魔になるくらいなんだと、ね、だからそのおのずとそのそれそこそこの流儀があってよいけれども、哀楽の流儀はこうであろうが、自分もその中にの中心としてお金いただいていけろうがと。だからなら小原の小原へ行ってです、小原のやっぱ華やかな素晴らしいものを見てきてから、それをそのままここへ持ってきてもです、それは真似にしかならんのだぞ、ね、そういう真似事ではつまらん、ここにはここの少年少女会が育つためにお前が行かない方がいいんだと私は申しました。でその音楽を聴きに行くということはです。まあ言うならあんたは向こう3年間、ね、テレビを見ませんという指示をさせてもらえろうが。そしてそれは実を言ったら、私の子供の三崎が私に見てからそういうことが非常に大体好きなんだ。自分でもあのプラスバンドを作ってやるぐらいですから。ね、もうその好きなものがテレビも見ませんというようないわば指示をさせていただいておるのであるから、そう張り詰めたようなことばっかりではなくて、しかもそれ当選しておるということはね、神様が今ならおやつをくださっておるような感じだから、やらせていただいたがあんたもよかろう、神様は喜んでくださるだろう、おかげで矛盾が解けた。実はだから矛盾はないのだ、分かればね、それを通ってこないから、いつまでもそれを矛盾と思うのだと。 よくやる、ある方が、子供が学校へ今度入学をする。私立の学校だから、言うなら賄賂が効くというわけなんだ。お金にも使えるというわけなんだ。そう言うていただくんですが、どうさせていただこうかと、こんなときは。まあ、時々参ってくる人。だから私は、それはね、教祖の入信も、眠り薬とおっしゃるのだから。ね。だから、それはお金を当たるところは、それこそお金が腐るほどあるお家なんですし、お金を使われたらよかろうけれども、お金を使ったから入学ができたというふうな思い方はいけませんよと、神様のおかげで、まあ、お金を使わせていただくことを、そういう道がついてるんだから、使いなさいと。まあ、その人の考えではです、親人心にお伺いをしたら、おそらく、そんなもんな必要じゃないと言われると思っとったらしい。ね、けども私はそう、お手をつけさせていただいて、今、相談さん方に言うんです。これがもし皆さんの場合であったら、そんなもんないらんよと私が言うだろうと。ね、私が今晩お手をつけさせていただいたのは、いわゆる障害、小さい愛のおかげのにつながること。おかげをいただかなければ承知しないという人の、に対するところのお手をつけ。もしあなた方が同じようなことをお伺いするならば、そんなことはいらんよと言うて、でけてもでけんなもおかげ、いわゆる大概、神様の大きい愛によってのお取り次ぎをさせていただくだろうけれども、と。ね。だから、この二つの愛だと、やはりいるんでしょうが、果てっぽには金を使え、果てっぽには使うなと。どうせじゃ、信心の段が違うんだ。だから、そこのところが分からせてもらうと、矛盾じゃない。ね、教祖もやはり、そういう信心の段階を追って、程度の低い人、高い人に、それぞれにやはり教えをしておられますから、入試そのものにもやはり矛盾があるのです。けれども、本当のことが分かると、矛盾ではなくなっていく。と、まあ、言うわけな。ね、世の中には矛盾が多い。信心の上にももちろん矛盾がある。けれども、本当のことが分かったら矛盾はないと。それにはね、私どもが、いわゆる神様の大愛を悟らなきゃいけん。昨日、そのことについて、伊豆の三宅先生の、願ってという、もう願いに気に入っておられる何十年かのご信心を語っておられる、それを私は、まあ、一つの参照として、皆さんに聞いてもらうと。だから、私の信心の違うところはここなんだと。ここの場合は、願わんでも頼まんでもおかげにいただけれるという信心を私は解き放ろうがっていう。ね。ここに、説明しておられますが、伊豆の先生は、ね、ナポレオンはね、この世の中に不能というものはない。自分の辞書から不能というものは抹殺してしまえというほど死に、まあ、豪語した人だった。三宅先生もやはり、願って願いの叶わんことはない、ね。不能ということはないと、そういうあり方が先生のご信念らしいですね。ところが、私はこれ昔から言ってきたわけですから皆さんも記憶があろうと思うんです、ね、私たちは狙っても右とない左のばっかりのことような感じがする。私の狙いは成就しない、ね、けれどもね、私の辞書からもしこれだけを抜かせというならね、この世の中には に難儀というものはないということだ。この世に難儀はない。難儀に見えるのは、それは言うならば幻を見ておるようなものだ。みんな迷っておるのだ。そこを教祖は肉眼を置いて心眼を開けたとこうして、肉眼を持ってみるとなるほど難儀のように見えるだけである。心の身をもって、本当の身をもってすると、それは信頼以外にはないのだと。してみると、難儀というのはないじゃないか。今日そもそこのところを、難は見かけとおっしゃった。 ておられるわけです。ね。何は御影ということを何という言葉を使っておられるけども、御影なんですから、もう何足おかげだと、教祖は発破しておられるわけです。ね。大坪宗一郎の周辺には絶対何義というのはない。ね。辞書からもう抹殺するなら、私の辞書からはその難儀というものをなくしてしまってもいい。これは私は昔から言ってきたことなんですよね。ね、それはね、どういうところからそういうものが生まれてきたかというと、大概なんです。ね、障害は岬のおかげであるとするならです。私どもの願いが成就することが障害であるならばです。私どもの願い以上の願い、いうなら神様の願いが、用意することをもって人間の本当の幸せはそこにしかないんだと私は確信しているからです。ね、でそのことをです。私は僧侶さん方に昨日はもう繰り返し繰り返し、皆さんここのところだけはこれが愛楽の信心なんだから。しっかりここのところを分かってくださいよ。人から聞かれたらここのところを十分に説明できれる信心をいただいてくださいよと言って、そのことを話させていただいたんです。うん、私は思うんです、ね、天地各地特におかげは我が心にあり今月今日一心に頼めという、私はその裏というか内容というものはです ね、その神様の大愛が分かるところにあると思うんです。だからどのような場合であってもです、和らいでおれるのであり、どのような場合であってもそれを難儀とは見ないのである。神様がお送りくださろうとする働きである、ね。それこそ喜ばしいだけではなくてです。それこそ祝い喜ぶような心がです。どこからか起きてくる、湧いてくるというおかげをいただいて、私は昨夜から今朝にかけてこのようにありがたいのではなかろうかと思う。ね、その心におかげがあるんだ。うん、だから頼まんでも願わんでもおかげなの、ね、白紙いわゆる何にもない、別に何かものかというわけでもないけれどもです、ね、とにかくありがたい、ありがとうございます、ありがとうございますを連発しなければおられないほどにありがたい、それはじっとしておられないほどしのありがたさ、私はこれを我が心だとこう思うんです。ですから教祖の生きられ方とこういうこと、ね、つまり教祖の神様の場合はそれがどういうことになっておるかと、生き神とはここに神が生まれるということであってとおっしゃるようにです。教祖の神様の心の中には生き神が生き通しておられた、言うならば我が心の権化で終わりになったということなんだ、ね、ですから私もその我が心を土台にしてです、教祖の生きられ方というものを用じていくことによって、教祖が教えてくださる例えばおかげが受けられるのだということになりましょう、ね、我が心を肉にしていかに教祖の生きられ方を真似たところで、それは久蔵さんの生麦そのことにしか、私は平和のことにしかならないと私は思うです。ですから教祖その方のご信心内容という心の内容というものはです、ね、いわゆる生き神である。生き神とはです、ね、どちらへ転がしても喜びしか出てこないという心なんだ。そこには教祖のお心の中にはただ大愛あるなのであったからなのだ、言うならば教祖の神様その人こそです、夜我が心の権化で終わりになったということなんです、ね、ですからその我が心を追求せずして、その我が心を求めずしてです、いかに金光大臣を読破したところで、それを読んだところで、教祖の生き合い方といったようなものを問題にしたところでです、それは久蔵さんの教祖の真似と同じようなことになるのだ。我が心をまずいただくことに精進するということ、そして後に私は 一つの生きられ方であるというふうに思うのです。今日はそういう意味でね、天地書きつけの言うなら裏のこの白紙のところをいただいたから、ね、昨夜から私が実感しておること、それから教則の銀行録によるところの我が心の、しかしもこんなに考えて皆さんありがたいでしょうが、これだけ熱い中にですね、私が我が心の裏って言ったら我が心の説明がしてあるところがちょっと出てくるんじゃん、この熱い方の中からね、だからこれ私がハグノルトじゃないことが分かるでしょうが、ね、そして、まあ、我が心とは、ね、和らぎ祝い喜ぶ心だと説明してくださっておるのでございますから、そういう祝い喜ぶ、それこそ赤反対で祝うような心、それが、ね、いつでもどんな場合でも何かもらおうたから今日は誕生日だから赤飯とこと言ったようなものではなくてです、もう一日が赤飯炊いて祝うような心、夜元日の心、そういうような心をね追求する、その土台になるものは我が心なのだ、ね、ですから我が心にならせていただくことのための資料、我が心にならせていただくことのための道場ということになるんですね。今の心の中に感じておる、昨夜から感じすべておるこの心が、あとどもの場合はいつかまたポッとすぐ消えてしまうけれど、まあおかげでね、まあ何時間とか続いておるわけなんだけれど、教祖の神様はこういう例えば心がずっと四六時中で終わりになったということ、そしてあの生きられ方っていうものが素晴らしい、例えばね、なるほど超人間ですね、なるほど神様じゃなぁと言われるほどしの生きられ方ができになられたんです。ですから、あとはそこを学ばなければならないということ。世の中には、もう本当にやはり矛盾がある、また感じる。お塩をいただいても矛盾を感じるところもいくらもある。けれども矛盾を感じる、その時にはです。まだ自分が本当のことが分かっていないのだと悟らせてもらおうって、そこを追求する姿勢、ね、例えば三つ編みじゃないですけども、そこに矛盾を感じたけれども追求した、そこに答えをいただいた、なるほど先生が言われる通りだ、遺伝子が言われる通りだということになった、ね、ですから矛盾のない生き方生活というものがです。なせれるおかげをいただきたい。それには本当のことが分からなければならない。信心という本当のことの基本になるものは我が心。ね、そこに教祖の生きられ方がある。また、その我が心というものをです。後でも追求していく手立てとしてです。ね、たくさんなこうした深海深空、ご理解というものがあるということを、分からせていただければなと思うんですね。